石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。さあ、お盆ということで、
はい、
帰省中の方もいらっしゃるようですが。
そうですね、まあ、お盆ということもあり、ね、やっぱり花火大会行く人もあれば、ね、コミケに行く人もあればというところで、まあね、非常に夏休みのイベントがいろいろと盛り上がってるのかなという感じですよね。でまあ、このタイミングね、あの携帯業界的にはあんまりニュースないんですけど、ただまあね、はい、業界的にはそのね、いろんな人がまあね、いろんなイベントに参加するということもあって、移動基地局舎というのが大量にこうね出動しているタイミングだったりします。
はい、
ね、通常の街中で暮らしている分には問題なかったりするんですけど、やっぱり何千人何万人って集まると、スマートフォンなり携帯のトラフィックデータ量が上がるので、各携帯電話会社、移動基地局舎という、まあ、大きなトラックを出して、はい、まあ、電波を増やしているといいますか、ということで、まあ、ちゃんとつながりますよというような対応をしております。でまあね、よく言われてるのが、ね、お盆ですとか年末とかにあるコミケ、コミックマーケットの時なんかは、その東京ビッグサイトにもう何十万人って人が集まってくるので、はい、まあ、各社今移動基地局舎を出してるという感じになっています。
はい、
でまあね、それぞれのキャリア、まあ、数台ぐらいトラックを出していて、で対策したりしますし、あと最近はアニメとかコラボレーションして、そのアニメのキャラクターをそのトラックといいますか、移動基地局舎にこうペインティングして、馴染むような形で電波飛ばしたりするんですよ。
そんなのがあるんですか。
うん、でさらにすごいのは KDDI とかは、はい、まあね、その現場の社員とか広報部員とかが、そのアニメキャラクターの格好をして歩いてると、対応してるという感じで、なんか、
ね、頑張りますね。
そうそう、キャリアの人の方が楽しそうにやってんだみたいな感じだったりしますね。それ一番最初に KDDI が始めて、
はい、
でドコモも真似し始めて、さらにソフトバンクも今度やるのかなという感じになってるので、もう各社、移動基地局舎を他社にして競ってる感じになってますね。
じゃあそのイベントシーズンっていうのは社員さんたちも大変ですね。
うん、だからね、コミケなんて毎年ね2回あったりしますし、そのタイミングに合わせていろんな準備をしたりしますし、でさらに言うとね、 3G から LTE になり、でさらに LTE もキャリアアグリゲーションなりっていう、その通信技術も進化しているので、そういった移動基地局舎もさらに進化をしているという感じになっていて、電波好きな人からすると、各社がどういった対応するのかっていうところも楽しみで、測定するツールを持ってアニメとか漫画興味ないのにもかかわらず、ビッグサイトに行ってこう各社の速度を測ってるみたいな、
すごいですね。
そういう見方もあったりとかして、結構ね、あの電波好きからしても楽しいイベントになってるのかなという感じですね。
はい、はい、さあ、皆さんの、ね、故郷でもお祭りがあったら、そういうのがもしかしたら来てるかもしれないので、注目していただきたいところですが、
は
い、はい、さあ今週ですが、
はい、今週ですけども、はい、まあ、先月の16日に引き続き、まあ、岡村さんにシリコンバレーでの生活ですとか、ベンチャー企業の在り方について、まあ、お話を広げてお聞きしたいと思います。それでは30分間お付き合いください。
ラジオ日経特別企画、レオパレス21主催のスペシャルパッケージグアムツアーのご案内です。兜町カタリスト桜井英明さんと、人気キャスター内田まさみさんと一緒にグアムで少人数制投資勉強会を実施します。滞在するのはグアム最大の総合リゾート、レオパレスリゾートグアム。オプションで各種リゾート、観光、ショッピングなどグアムを満喫できます。実施は10月16日金曜日から18日日曜日の2泊3日です。日程の詳細、お問い合わせ先はラジオ日経のホームページでご確認ください。国内だけでなく、 海外イベントも企画するラジオ日経が石川つつむのスマホナンバーワンメディアをお送りしています。
さて今週の特集です。
岡村仁さんにシリコンバレーベンチャー事情について聞く。先日のゲスト岡村さんにはエバーノートの話をさまざまお伺いしましたが、その他にもお伺いしたい話がたっぷりあるので、今週はおかわりバージョンとして岡村さんにいろいろお話を聞いちゃおうと思います。
今週も引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この ICT 業界とかでもいいんですけど、そういったね、日本も技術的に素晴らしいっていうふうに言われてる中で、一方でシリコンバレーが先行ってるっていう、なんとなくのこう認識あるじゃないですか、実際それってこう両方を見ててそう感じられたりしますか？どうですか？
そうですね、個人個人の、能力とか、あるいはその日本の技術者の人がこれまで溜め込んできたものを一個一個見ると、いやこれは結構すごいなというのは、どちらかというと日本に多くある、溜まってるものはたくさんあるような気がしますよね。ただあんまりその極める前に先に出すとか、あといずこの業界も特に最近はある会社のある技術だけで製品完結しないで、いろんな要素が複雑に絡んでますよね、それはデザインだったり、あるいはサービスだったり、売り方だったり、サポートだったり、でそれってこれまでのやり方だと一つの会社はできないことなので、よそとどうつながってどう一緒にやるかみたいなことがすごい重要なんですけど、それを人とつながって実行するスピードで、やった後に修正するスピードが圧倒的にシリコンバレーの方が早いの で結果的にある時間で区切って見てみると、日本からはあんまり出てこないけど、シリコンバレーからどんどん出てくるってことになるのかなと。
結構先週のお話にもありましたように、やっぱその人のつながりっていうのがやっぱ濃かったりするんですかね、シリコンバレーの場合。
そうですね、やっぱり僕も何がシリコンバレーにて自分の財産かって、やっぱりもう人とのネットワーク、一番にいつも言っちゃうんですけど、皆さんネットワークを大事にしてて、自分を信頼してくれる仲間を増やそうと日々、ほぼ無意識にしてるなっていうのもあるし、もう一つあるのは上から目線的な人がいない、で年関係ないんですね、で肩書きも関係ないし、肩書きといえば自己紹介するとき、日本だと私はなんとか会社のなんとかですって社名言いますけど、シリコンバレーするとすごい違和感あって、でどういう自己紹介、自分の名前があって、で何してんのって、やってる内容、どこで働いてるか別としてやってる内容を話して、ずっと話してると、実は僕 Google なんだ、僕 Apple なんだってありますけど、最初から Google のなんとかですみたいな言い方はしない。でそれが分かるように、その会社っていうのは別にその人の能力を規定するもんじゃなくて、その人はなんか経験があってやりたいことがあってビジョンがあるんですけど、たまたま今どっかに会社にいるっていうこと、
通過点ですもん、
実際、転職も多いので、どこの会社にいることあんまり大事じゃなく、どこの会社にいるからネットワークを作るっていうことも全然本質的じゃなくて、あの人はこれだけのことをやってこんな風に考えてるから素晴らしいから、ぜひお友達になりたいと思ってると、その人がどこに行こうが自分がどこに行こうが関係ないですよね。その辺のなんか入り方はちょっと違うし、ただこれ日本でも全然やろうと思えばできるので、本人が気づくかどうかの問題だと思いますけど ね。
なかなかね、やっぱどうしても日本だと会社がありきになってしまうところ、
そうなんですね、でも習慣なので、意識してそうしないようにしようと思った人はシリコンバレー的に生きれると思いますけどね。
日本でもね、結構その会社にはいるけどもね、その Facebook だ Twitter とかでこう発信していろんな人とつながったりとかっていう人もね、いたりはするので、
そうですね、
なのでね、そこはもっと盛り上がるといいのかなっていう気がしますけど、あとすごい気になる、個人的に気になってるのが、最近日本でもなんかそのベンチャー的なことを、スタートアップを盛り上げようとか、社内ベンチャー盛り上げようとかね、ある会社がそういった、スタートアップを見つけてきて募集してなんか育成しますよみたいなやってたりするんですけど、あれってなんか日本ってうまくいってないのかなっていう気もするんですけど、
シリコンバレーを作ろうみたいなことは日本だけじゃなくてですね、全世界でやったんですね、アメリカでもやったんですよ。実はシリコンバレー以外ではほとんど成功していないんです。なのでその日本がやったけどうまくいかないっていう人がいっぱいいるんですけど、別に日本だけじゃなくて、シンガポールでもフランスでもいろんなとこがやったんだけど、うまくいってなくて、逆にうまくいった例外がシリコンバレーみたいなとこありますよね。だからあんまり日本の人もその自虐的に言わない方がいいのかなというのは、いろんな条件があってですね、やっぱりあそこだったからたまたまできたことっていうのはたくさんあった。でそこの中でその日本に作ろうっていう話が、よく ね、あの偉い方を中心としてあるんですけど、はい、まあ、できれば幸いだけど、私はできなくてもいいと思っていて、まあ、実際最近のすごくいい傾向はこの 2,3 年企業ではなくて個人、それは学生であったり、個人のエンジニアであったりする人が割とこう、まあ、ポンポンというほど多くはないですけど確実に増えて、シリコンバレーに来て働く、いわゆるインターンに来るっていう人がもうかなり増えてですね、まあ、これ非常に良いなと、でもっと若い間に来ればいいんじゃないかなと思うんですけども、そこでやっぱり向こうでネットワークして経験して、もうフラットでオープンな自然な振る舞いを身につける、まあ、そういう人が増えて戻ってくれば、まあ、だいぶ環境も良くなるのかなというのは一つありますね。
いやだからね、自分もね若い頃に行ってたらなってちょっと一緒に考えたりしますよね。
今だからあれですよ、シリコンバレーから小学生を12人連れてきて金沢にホームステイさせたんですけど、はい、それなんか極端な例で、もう大学生やっても、まあ、そんな効果ないし、まあ、でここ 2,3 年高校生が来たのを一生懸命受け入れてあちこち連れてたりしたんですけど、もう今回思い切ってですね、小学生を交流させちゃうっつって、でもう3年目なんですけども、シリコンバレーの子を、金沢の方にホームステイしてみんなで一緒に勉強、今年はさらにあのホームステイプログラムにくっつけて金沢の子とシリコンバレーの子が一緒に、プログラミングを学ぶっていうのも最後の日曜にくっつけて、これライフイズテックっていうとこと一緒にやったんですけどね、はいはい、
それなんで金沢なんですか？
まあお寿司が美味しいいやでもね、ただね交流するだけでは、はい、ダメで、やっぱそのそこに相手を尊敬するためのものがあった方がよりいいと思うんですよね、はい、そうするとやっぱり日本がいいねって言いながら、まあ、その本当に日本の文化が温存されてるとか、外から来た人を大事にしようとする心があるとかって、まあ、それは大なり小なり地域差はあるじゃないですか、はい、で金沢はまあ、比較的そういうことに長けていてっていうのが一つと、あとデザインが今シリコンバレーでものすごい大事になっていて、はい、でエンジニアとデザイナーの日っていうのは、僕が向こうで会社を始めた頃っていうのは、まあ、10対1もなかったんですけど、はい、今はもう普通のちっちゃい会社でもエンジニア1人デザイナー1人みたいなことがすごい普通になってくるんですね。でそう思うと金沢っていうのはデザイナー人口がすごく多くて、で日本で一番古い美術学校も金沢にあってみたいな、ただプログラムはあんまりいないんですね。ですからちょっとそこアンバランスで、でも非常に安直な発想でデザイナーがたくさん、あるいはデザイン心がたくさんある人たちがいっぱいいるところと、プログラマーがいっぱいいるところをくっつけたらなんかいいことあるんじゃないみたいな、ということを理由にしてお寿司を食べ
ます大事ですからね、はい、そこがね原動力になってますからね。それで言うと何でしょう、結構ねアップルも日本にその開発拠点を作るとかって話もあったりとかして、なんかその日本のエンジニアの人たちもアップルで働くチャンスが増えるというか、もっとなんか、ね、海外企業で働くチャンスも増えつつあるのかなっていう気もするん
ですけど。そうですね、エンジニアの人はやっぱりシリコンバレーでどんだけ大事にされてるかと見ると、もうびっくりすると思いますよね。私も実は大学は工学部で、はい、シリコンバレーで会社やった時に、まあ、エンジニアをやらずにそのマーケティングとかビジネスやってるんですけど、周りの人にお前はバカじゃないのと、なんでエンジニアなのにエンジニアにならなかったのと、その自分で最もいいチャンスを捨てたんじゃないって、これ日本でそんなこと言われたことないわけですよ。どっちかというとその文系就職して、まあ、エンジニアになっても工場長止まりだから銀行行った方がいいぞとか、うちの親も医者か弁護士になれとか、そんなことばっか言ってましたから、そこがねもう全く違う、まあ、これもね日本がそうじゃないじゃなくて、多分シリコンバレーだけが得意なんですね。とにかくシリコンバレーはやっぱエンジニアイズキング、まあ、最近はそれにそのデザイナーもキングがクイーンぐらいに来てるんですけども、まあ、そういう新しいものをこう生み出せる人はもうずっと偉いと。でもまあ、エンジニアであればいいっていうわけではなくて、まあ、ものすごいやっぱ皆さん努力して、もう超ワーカホリックですから、もう本当にほっとくと土日もなく一日中ぐわーっと帰ってきますから、まあ、競争もめちゃめちゃ激しいんだけど、
ですよね。シリコンバレーの人はめちゃめちゃ働いてるんですよね。
働きますよ。欧米人はっていうのは間違いで、
ですよね、
オート米は全く違いますから、は
い、昼寝してるわけじゃないです
よね。ないですよ、シェスターないですから、ね、日本でいうと何ですかね、その流しの板さん、はい、もう包丁一本できてるくらいにもう磨いて磨いてみたいなことをしてる人がたくさんいてですね、でもその中ですごい競争がある中でやっぱこう抜きんでたエンジニアっていうのはものすごい給料を取って、でものすごい地位についていくっていうのを見て、で日本ではあんまりそういうのはこうなくて年功序列になってるケースが多いので、でも日本の中でまあソニーに行ってもどこに行ってもすごいエンジニア時々いるんですよね。で、まあ、そういう人はやっぱりそういう場にチャレンジして自分の実力を見て、あるいは周りに刺激を受けてどんどん高まって まっていって、うん、で世界に通用するエンジニアになると、うん、でエンジニアの場合はですね、英語力がそんなにペラペラ喋れなくてもコードガーッと書いたらみんな納得しますから、これはですね、あの営業とかやっぱそうはいかないんだけど、うん、エンジニアはそこでも有利なんですね、うん、ですからより多くのエンジニアの人が若いうちから、まあ、とりあえず一回行ってみるっていうのはいいのかなと思いますね、
うんうん、それで言うとだから本当に日本人ってだいぶ働かなくなったというか、はい、ね、こうサラリーマンの人たち休みはいっぱいあるし、うん、連休もあるしっていうところで言うと、うん、おそらくね昔のサラリーマンの人たちの方がすごい働いてたろうし、
おっしゃる通りですね、
ですよね、うん、今やっぱ働かなくなったってところがなんか日本が弱くなっちゃったのかなっていう感じがします、ね、う
ん、で働かない割には会社にいる時間長いんですよね、うん、でこれがやっぱよろしくなくて、うん、でまあ、極論ですけど働かないなら早く帰って家族と過ごして、うん、あるいは趣味に時間を使って豊かにすればいいと思うし、うん、そんなに熱心でもないのにずっと会社にいてプライベートがないと、これはちょっと悪いとこ取りな感じしますよね、うん、だから彼らはすごいあのよく働きますけど、まあ、エグゼクティブになるともう朝4時とか5時とかから来て、うん、それで人が来る前にガーッと仕事を片付けて、で3時ぐらいにじゃあって帰って、で子供迎えに行ってなんかサッカー連れていくとかっていうことで、でもちろんその夜になって子供が寝たらまた家で仕事したりするんですけどね、まあ、そういうわけで結構プレッシャーって大変なんですけど、やっぱり仕事は集中してなるべくプロダクティビティ上げて、うん、なるべくそれ以外の時間は家族のためとか、あるいは自分の趣味のために、まあ、分けてやるっていうことにすごくエネルギー使ってますから、まあ、その中でやっていくのはそこそこ大変ですよ。
岡村さんも3人お子さんいて、はい、でお子さんを育てつつガリガリ働いてるとか、
ね、そうですね、うん、だうちはあの片っぽがガリガリ働くときは片っぽがあんまり働かないで、うん、ちょっと子供家庭の世話をするっていうのは、なんか何年か越しに交代する感じ でこれはね非常にそういう人多くてですね、うん、正直そのアメリカ人のお父さんに比べるとちょっと僕はもうちょっと家族を手伝った方がいいかなっていう反省するぐらいだけど、多分日本の人から見ると結構やってる人ですけど、うんすね、うん、
アメリカでお子さんを育てるって実際育てられてみてどうですか？
うん、そうですね、まあいいとこ悪いとこあると思うんですけど、まあ、すごい現実的な話をすると、全ての子に毎朝毎晩車で別々の学校に送り迎えをしなきゃいけないっていう、ここから始まってですね、これがかなり大変で、もうこれはお父さんないしお母さんの一日仕事ですね、子供が3人4人いると。で、まあ、それがかなり重労働だし、まあ、例えば日本もね保育園が高いとか言ってる人いますけども、シリコンバレーで赤ちゃんをそうですね0歳児とか1歳児とか預けると、多分普通のとこで、まあ、保育園、まあ、幼稚園みたいなところは多分1800ドルぐらい月にかかると思いますから、はい、いやもうそういうのは、まあ、日本は例えばね多分3万円とか5万円でいけるのかな、うん、はい、そういうの全くないですから、すっごい大変ですよね。あと、まあ、これは子供と関係ないですけど、あの医療費がまたすごいですから、はい、普段ちょっと風邪ひいたりしても結構大変なんですけど、はい、保険がない人もたくさんいるし、保険があっても結構高くて、2年ぐらい前ですかね、 ER に、まあ、ER ってそんな大げさじゃない、ちょっと胸が痛いとか言って連れてかれて行ったんですよね、はい、で3時間ぐらい滞在して心電図2回取って、血液検査2回取って、はい、X 線取って、はい、エコー1回やって、まあ、こんだけですよ。あとはずっと寝てるだけ。それで3時間ぐらい滞在して、いくらだと思います？病院から請求される金額、
いわゆる自費ってことですよね、う
ん、まあまあもともと病院からいくら来ると思います？
日本だったら数千ですよね多分ね、うん、
これね、あの明細来ると、ね、240万です。これ結構アメリカでは普通、
240万、
うん、普通で保険ない人はそれ丸ごと来ちゃうんで、うん、なんか頑張って払うか、まあ、値切るか夜逃げするかになっちゃうんですね。
値切れるんですか？
アメリカの病院結構値切れます。
へ
アメリカの結構面白くて、うん、そのそう何でも結構交渉したらどうにかなるので、やっぱりあのダメ元で言ってみるっていうのがすごく大事 で僕あの大阪のおばちゃんを輸出するとすごい競争力があるんじゃないかと思ってるんですけど、とにかくあんな感じで言うとどうにかなる。逆にそれだからしょっちゅうトラブルあるわけですよ、うん、はいはい、であんだけちゃんとしてると思われる銀行が他の人に振り込んだりするので、常時こうアンテナ張って注意しとかなきゃいけないので、まあ、そういった意味ではこの野生味を失わないと、うんうん、日本はあらゆるものがあんまり完璧にできてるので、ぽーっとしててもそんな困らないですよ ね、うん、でそれでちょっとあの野獣の感が失われつつあるのかもしれないとい こう、ね、サービスが良すぎるがゆえの不幸みたいなのをちょっと感じたりしますよね。
いやだからそういうのもだからそういうね多分IT とかの競争力とかっていうところにつながってくる、
ね、実はつながってると僕も、ね、下の方でね、
うん、それでいうとなんかこう今注目されてるなんかシリコンバレーの面白い会社とかサービスとかってなんかあったりしますか？
またこう最も答えにくい それは石川さんも、ね、毎月のように来てシリコンバレーで見てください。
そうですかね。で
これはポイントで、うん、これはねまたあのインターネットの世界でどんどこどんどこ情報があるし、うんまあ、日本のメディアだけじゃなくてテッククランチ、テッククランチなんかも日本語になったりしますから、はい、じっとしててもうなんか最新のことを知ってるような気になるじゃないですか、うんまあ、それはある程度本当なんですけども、うんでもやっぱりこうことをなす人はやっぱもうちょっと現場に降りてくるんですよね、うん、だからそれ見てあれがあるねこれがあるねっていうのは私も個人的な意見ですけど日本の人はこの頭が良すぎてこう内容を理解したところでそこで安心して終わっちゃう人が多くて、うん、でそこはもうちょっとあんまりお利口さんにならないでですね、うん、まあそういったって本当見てみないと分かんないよっつってわざわざ時間使って出かけていくぐらいの人がもうちょっといてもいいのかなと、
う
ん、
そうですね確かにそうですね、う
ん、いや実際ああいうものに情報載っててもやっぱりこの実際投資ができたり会社起こったりする人は本当にいい投資家は別にあんなものか情報取ってなくて、うん、でそんな話が出る何ヶ月も前に家でバーベキューやってたお話聞いてるわけですよね。
そうですよね。
ですからそのやっぱコミュニティに深く入り込んで腹割って話せてでちょっとしたアイデア自分もいつも手伝ってあげて、うん、でいつも手伝ってあげてるからこんなやるんだけどって情報も来てっていう、うん、そのギブアンドテイクの関係を、ねうん、常時作ってるわけで、うん、だからそこまで遡ってないと、うん、実はすごい会社に入るとかすごいスタートアップでやるってことはこうできないですね、うん、だからそれもやっぱ情報量で測ったらダメなんですよ ね、
うん、ねその点で言うとやっぱ、ね、シリコンバレーってっ面白いとこなんだなっていう気もしますし、うん、
やっぱり、その敷居が低い、うんまあ、オープンなので、うんまあ、最初に行った人もいろんなところに受け入れてくれるし、うん、ただそこは2段階あってですね、うん、だからといってみんなに奥まで見せるわけではないので、うんまあ、さっき言ったように最初の壁は高くないんですけど、うん、そこを乗り越えた後にあこれでいいと思わずにどんどん、ね、僕に行かなきゃいけないんですよね、
うん、それで言うと、まあね、スマホの番組なんであれですけど、まあ、ソフトバンクがシリコンバレーに拠点作って結構ね1年ぐらいであっさり撤退しちゃいましたけど、
あれは惜しかったですね。
あれって何がダメだったんですかね。
それはこんなところで言っていいんです
なんかね田村さんから見てもっと我慢すればよかったのか、
ね、言葉が出たんで、
いやそもそも論でいくと、うん、やっぱりあの日本の会社で、うん、日本でそこそこ有名な会社が、うんまあ、この10年ぐらいそのちょっと出ては撤退っていうのはたくさんあったんですけど、うん、これからガツンと出てくるってほとんどなかったわけですよ、うん、ですからソフトバンクが、まあ、たまたまエバーノートのすぐそばで、うんまあ、ソフトバンクの方も何度もね、うん、エバーノートの社食に見に来られたりしたんですけど、はいまあ、すごい規模のやつをやってもうそれはすごく嬉しかったですよ、うんうんでそれからまああのいろいろ、まあ、孫さんはお考えがあったのと思うんですけども、うん、それで最初に思ってたこととちょっと状況が違ったと、うんまあ、詳細は省きますがでも僕はその時に撤退すると、はい、でリースも十数年残っているのに、うん、これだけまあいくら使われたか知りません、まあ、相当なお金を使ってカフェデリア作ってどうのこうのだったんで、うん、日本からも何十人も人を持ってきたのに撤退するって言われて、はい、僕はね3倍ぐらい感心してでこれがやっぱりねそこはね別に容赦するわけじゃないけどさすが孫さんだなと思ったんですね、うんっていうのは日本の人ってサンクコストっていう考え方がすごい苦手日本の男の人ね女性は多分大丈夫ですけど、はい、日本の、ビジネスマンの人はサンクコストって考え方が苦手で、はい、要はここまでこれだけ努力したんだから、うん、ここまでお金を使ったんだからここで止めるよりも何かこれを使おうってすぐ思っちゃうんですよ、うんそうですね、でこれが大変危険で、うん、でもこれまでやったことはもう仕方がないと、うん、もう沈んでしまったコストであるこれサンクコストの考え方なんですけども、うん、それで世の中の情報が変わったり競合条件が全然違ったり、うん、すごい技術が出てきたら、うん、やっても意味がないってことあるわけですよ、はい、そこでやっぱりこれはサンクコストからスカッと忘れてやめますっていう勇気が必要なことがいっぱいあるんですけども、ありますね、うん、それがなかなかできない、うん、でも昔のことを責める必要はないんですよ、うん、その時点ではそう思ったが、うん、後からいろいろやったら別の情報が出てきたとか、うん、そのなんか材料費が変わったとかですね、うん、もう急に雨いっぱい降るからダムいらなくなったって状況変わるわけですよ、うんまあ、そういう時に方針転換、まあ、それあのスタートアップ的によくピボットって言うじゃないですか、うん、だからピボットして方向を変えることができるかっていうのが昔に比べても今すごい大事だと思うんですけども、僕らもそうですけど男が一回言ったことは最後まで成し遂げるみたいにして教育されてますから、でさっきのそのサンクコストのトレーニングされてないんで、ここまで10億使っちゃったからこれ間違ったとは言えないと、でさらに使って墓穴を掘るみたいなことが多いんですよ。そういう観点に立てば孫さんがバシッと損切ってもう今やからやっても意味がないからまあやめるとおっしゃったのはもう素晴らしいと思ってすごい感心しました。
あれができるのは孫さんです
よね。いやと思います。普通の日本企業だったらなんかじゃああの建物を他の風に使おうとか、ここに来ている人は別のことをやってもらおうとかってなって初心からだいぶ曲がったことでお茶を濁すじゃないですか、ね、あれはねやらなかったのはすごいなと思いました。
あの期間で1年でバシッと切ったっていう多分ね、 孫さんならではだな
そうですね、
感じですね。まあ、なんかそう考えるとやっぱねあれですかね、日本企業って本当にこうまだまだ難しいんですかね、世界でね戦っていくってどうなんですかね。
まあ、若い人にお任せすればいいんじゃないですかね。まあ能力は、まあ、若い人も年の方も平均能力はすごく今でも高いと思うし、蓄積されてる知識量もすごく多いと思うし、ただこれからの正しいディシジョンっていうのは蓄積知識量、過去の経験ではあんまり測れないですよね。まあ、昔は良かったと思うんですよ、80年代90年代は過去の例をいっぱい知ってる人がより正しい回を出せたんですけど、なんせ今その自分が正しいとしても周りの状況がすごい競合が変なとこができたとか、全く意味がないようなディストラクティブなテクノロジーができたっていっぱいあるじゃないですか。そうすると前があってた間違ったではなくて、今思ってみればそうじゃないってことが多いので、逆に昔の成功体験を持ちすぎ、俺の時はこうやったからうまくいったってことが間違った方に引っ張ってしまうこともあるわけですよ。ですね、なので知りすぎてるから余計いかんとか、昔のことを忘れないから変なことを取ってしまうってことも十分ありうるし、まあ、私もたくさん見てるので、そういうことを含めると、まあ、あんまり経験してないことが今現場を見て状況判断してどうっていう人がやっぱりディシジョンした方がいいと思うんですよ。そうするとそれは非常にまとめて簡単に言うと、やっぱ若い人に権限を渡して君が見ていいと思ってやりなさいっていうのが一番固いかなと。
なるほどね。
でスタートアップってみんな若いじゃないですか。でシリコンバレーももう40、50、60のスタートアップやった人もいるんですけど、やっぱり自分たちの限界を知っていて、で結論として自分がそのやることが目的じゃなくて、やることが成功することが目的なので、より成功したいと思ったら自分が出しゃばるよりもよりいい判断をする人を前に出した方がいいと分かってるわけですよ。ですが彼らはお金は出すけど口は出さないみたいな、そこはまあ分かってて賢いなと思います。
そう考えるとね、日本でもいろんな投資するとこあってもどうしても口出すとこも多かったりするので。
そうですね。まあでもいろんなことを見ると、正しいディシジョンは今となってはあんまり経験のない若い人の方がすると思うし、あと失敗した時の若い人の方がリカバリー早いですから、一言で言うと若い人にやらせるっていうのが一番私はいいんじゃないかなと思いますね。
なるほど、わかりました。
はい、
非常に面白い話が来てよかったなという感じでございます。
はい、すいません、スマホの話じゃなくて。
いや
だいぶ幅が広がって。
はい。
はい、
またね、日本に来た際はぜひともご出演いただけたらなと思います、ね。
僕田舎で育ったので、英語ができるようになったのはやっぱりラジオ短波で100万人の英語を聞いてたおかげというのがあってです、僕は中学生の時ずっと6時ぐらいから聞いてましたから、オーブン車提供の。はい。
じゃあね、今全国にいるこれからね、こう夢を見ている若い人たちがこの番組聞いて、
う
ん、IT の世界をね、こうね飛び込んできてくれればいいかなという感じですね。
まあ、そこまでは思いませんけど、何かのヒントになればね、
ぜひともヒントにしていただきたいなと思いますんで。
はい、
はいはいはい、本日のゲストはエバーノートジャパンチェアマンの岡村仁さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。さて石川さん、
はい、
来週ですが、
はい、現在ゲストを選定中といいますか、まあ、若干業界的にも夏休みモードなので出てくれる人がいなかったりもするんですけど、はい、そこをなんとか頑張って今探している最中ですのでもうしばらくお待ちいただけたと思います。
お願いいたします。
はい、
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。だが